サバ川物語。
サバ川も、サバ川物語。
サバ川物語。
サバ川物語。
時刻は午後7時を過ぎました。水曜日午後7時からお届けしておりますのはサバ川物語です。今日はですね、ちょっとサバ川物語メンバーチェンジをいたしまして、今日のお相手は熊子と吉野邦子、そしてですね、
はい、山口河川国道事務所の小南、
そしてもう一人ゲストをお迎えしておりますが、
はい、今日のゲストはいいですよ。
ゲストは自分で自己紹介しますか。
よし、お願いします。
博多隊の吉野智美です。
こんばんは。
こんばんは。
博多隊で自己紹介するんだ。
ふふ
ふふ、なんかノリノリですけどね、話から、はい、ということで今日はですね、
はい、
の実は
すごいですね、
会議がですね、世界水フォーラムという会議がございまして、これに付随して世界子ども水フォーラムというのが行われるのに参加するということでですね、博多隊のともちゃんをゲストに迎えてみました。
なんかすごいですね、サバ川の番組で世界という言葉が出てくるということで、
言いましたね、ワールドと。
ワールドですからね。
ということで今日はですね、はい、また東京にもお電話をつなぎして、
そうですね、
詳しい内容をここでは言えないような、
はい、
あの参加者本人も知らないようなところは、
はい、
あの東京の方からフォローしていただいてですね、
はい、
番組進めていこうと思っております、
はい、
で今日はですね、この3名でスタジオをお届けしております。滝はですね、所用によりお休みとなっておりますのでね、滝の声をお楽しみになさってた方申し訳ございません。
ちょっと残念ですけど、
また来週はですね、復活でございますので、
はい、
お待ちいただきたいと思います、はい。
もう今日はね、
はい、
あのラジオでいろいろともちゃんにイスタンブールに行くことになった経緯とか
もうあっちにイスタンブールになっちゃってますね。開催地がですね、イスタンブール、トルコのイスタンブールで開催ということなのでね、
なんかすごいことになってるんで、
すごいことになってるんですね、あの友の本人が一番落ち着いてる気がするんですけどね、
なんか私たちはなんかドキドキワクワクしてるんですけど、なんか冷静に行くのよみたいな。
冷静ですね、
はい、
楽しみですか。
いや、ちょっとなんか
プレッシャーがある。
いや、プレッシャーはないんですけど、うん、なんか食べ物が合うかとか、そういう相談して
る。そっちですか。
そっちですね。
まあどういう風な経緯でこういうことになっちゃったのかをですね、今日は55分使いましてゆっくりと話していこうと思います、
はい、
守るくんインフォメーションもちろんございますので、こちらも楽しみにしてください、はい。さあ今日はこの3人で、あの打ち合わせもなくバラバラとお届けする55分となっておりますが、皆さんからもメッセージをお待ちしております。一体今日は何の話かということでもいいですし、今のサバ川の状況でもいいですよ。ぜひメッセージお寄せください。ファックス番号は 0835-25-3713 25-3713 です。メールアドレスは info@washoi.jp でお待ちしております。さあ本当にこの55分どうなっていくんでしょうね、よくわかりませんが、
でも楽しみですよ。
なんとかなるもんですかね、
まあ、あのいろいろ楽しみな聞きたいこといっぱいありますし、
ね、今日はですね、私はあの、はい、サブに回りまして、メインをですね小南課長にやっていただこうと思っておりますから、こちらもお楽しみに、
はい、はい、よろしくお願いします。
サバ川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。時刻は午後7時10分を過ぎたところです。サバ川物語をお届けしております。今日のお相手は少々様変わりいたしまして、赤座隊の熊と、
はい、山口河川国道事務所小南と、
吉野智美です。
はい、赤座隊吉野さん、ね、いいですね。あと出てもらいたかったんですけどね、
ついに出る時がやってまいりました。
なぜ出るかは、まあ、これからゆっくり
慣れ話してい
ただくんですけどね、さっき言いましたけど、まあ、サバ川でね、
はい、
いろいろ活動していることが日本で発表どころか世界という名前が出てきまして、うん、まあ、そういったなぜこういうことになってしまったかという経緯もね、含めて後で聞いてみたいと思いますけども、
まずあの今回の会議なんですけども、
ええ、
世界 水フォーラムっていうですね、フォーラムが通常あるんですね。このフォーラムに向けまして、それに合わせて世界子ども水フォーラムというフォーラムがあるんですね。
子どもバージョンみたいな、
子どもバージョンですね、うん、これ日本でも開催されたことがあるんですけども、子ども
大阪でありましたよね、
滋賀ですかね、大阪、いろんなところであるんですけどね、行われてまして、これが今年はともでどこでやったんだっけ、子ども水フォーラムフォローアップ、
東京、
夏休みに東京行きまして、
東京でそのフォローアップ の、 なんかその勉強する勉強、ね、発表会、勉強だよね、みんなで集まっていろんな川がこうしたらいいとか、僕たちこんなことしてんだよみたいな、
まあそれもありますけど、うん、とりあえずまあ意見交換、
意見交換、私こんな川が好きとか、
いや自分はこんなところに住んでますみたいな、
うん、あ、そういうところから
友達作りから始まってましたね。ということで東京に行って帰った時に出てもらったんですけども、
はい、
東京何が楽しかったって言ったら名言残してますよね。
なんだっけ、
東京何が楽しかったんですか。
オードブル
食べるものね、
食べるもの、はい、その時が唯一全体交流だったというふうなことをねお話ししてくれましたけども、はい、さあなかなかですね大きな会議ですのでこちらで説明するのは難しいということで、本日は東京まで
助っ人を
お願いしております、はい、お電話がつながりました。お電話の向こうには子どもの水辺サポートセンターセンター長の宮尾さんいらっしゃいます。こんばんは。
こんばんは。
宮尾さんはお留守になっちゃったかな。もしもし、もしもし、
なんかこんばんは、
いなくなっちゃってますかね。友達呼んでみたら、
ミヤ、あ、これはお出かけしとる、
ミヤ、
お出かけ、もし
もし、あ、ミヤ、
もしもし、もし、
あ、こんばんは、
あ、うまく電波がつながらなかったみたいですね。
何かと災害も多くございますので、はい、ただいま復旧いたしました。
そうですか、はい、
はい、
よろしくお願いします。
今日はよろしくお願いいたします。
はい、どうもこんにちは。
すいません、いつも夜分遅くにそれも急に
そんなに夜遅くないから大丈夫です。
大丈夫ですか、はい、いつも急なんですよ、だいたい前の今日なんか当日ですからね、お願いします。
当日ですからね、はい、
お願いしてしまいました、
はい、さあ今日はですね世界子ども水フォーラムということで出席するともちゃんにスタジオに入っていただいているんですが、
はいはいはい、
なかなかこのフォーラム説明しきりませんので、はい、ぜひメオセンター長の方からどういう会議なのかということを説明していただきたいなと思いまして、
どこから始めましょうか。
どのあたりから。
今回世界子ども水フォーラムというのは3回目になるんですけれども、3年ごとに開催されてまして、前回が3年前にメキシコで、そのさらに3年前には京都大阪滋賀で開かれました。日本で第1回目が開かれたんですね。
はあ、はあはあ。
それで、ね、その世界子ども水フォーラムが1回目に開かれた時は、世界水フォーラムというより大きなメインの会議が日本で開かれたのが3回目だったんです。
はあ、はあはあ。
この3回目、この世界水フォーラムというのは1997年にモロッコのマラケシュっていうところで開かれたのが最初なんですけれども、それから3年ごとに開かれていて、3回目の日本で世界水フォーラムを開いた時に大人だけじゃなくて次世代を担う子どものたちにも参加してもらって、水について
は
あ、議論しようということで、3回目、今から6年前に京都で開かれたんですね、京都大阪で。
ありましたね。それが1回目の子ども会議だったんですかね、
そうです。
はあ、はあ、日本が最初だったんですね、そうすると。
で、日本が最初で、日本がホスト役を務めて、始めたんですね。
じゃあ、それが今回ずっと引き継がれて、
いよいよ、引き継がれ、
はい、イスタンブールであるということなんですね。
3年前にメキシコで開かれた時には、
はい、
日本からメキシコに引き継ぐということで、日本も力を入れてやったんですね。で、今回3回目は、日本としては主催国でもないし、引き継ぐという立場でもないので、本当に開かれるかどうかというのは、実は直前までといいますか、数ヶ月前まで全く見えない状態だったんですよ。
ドタバタだったわけですね。
ですけど、そうですね、9月、10月頃でしたかね、 あの開催が決まって、あの本格的にあの準備を始めたんですけれども、あの今回参加する方々は、もうそれがあの決まる前からですね、あの行くことを想定して、あの作文から始めて選抜を開始してたんですよ。
あのそれがミズフォーラムフォローアップのイン東京という形になるんですかね。
はい、はあはあ、そういうことです。そういうことです。
は
あ
は
あ、でそもそもですね、あの話の後になってしまうんですけれども、その世界子どもミズフォーラムフォローアップというのは、日本で第1回目にこっちかい子どもミズフォーラムをしたときに、あの子どもたちが大変ショックを受けましてね、あの日本の子どもたちが、
はい、ショック。
あの自分たちは水に関する活動をしているのに、世界では飲み水もないとか、トイレで、あのトイレもないとか、あの授業教育を受ける時間があったら水を汲んでこいとか、そういう世界の子どもたちが集まって、あまりにも日本と世界との違いがあると、そういうことにショックを受けたんですよ。それで単にその世界子ども水フォーラムという会議の場で、あの集まって水のことについて議論するだけではなくて、毎年1回はあのそういうことを議論するような場を設けましょうよと、子どもたちの方から提案がありまして、
すごい、
毎年あのフォローアップというのをやってきてるんです。
はあ、すごいですね。これは
その、はい、
日本全国で毎年持ち回り
か、あの持ち回りといいますか、主催はあのこの世界子ども水のフォローアップ実行委員会というのを、その都度実行委員会をその開催地の近くで、そういった活動にあの携わっている先生方とか、
はあ、なるほど、
NPO の方々とか行政の人に加わってもらって実行委員会を作って、うん、あの開催してるんですね。今年はあのトルコ行きの選抜があったので東京で開催したというわけです。ああ、
なるほど。
今年というか今年度はですね、
そこにともちゃんがということになったわけですね。
そうですね。あの中学生高校生全国からあの息のいい子たちが、元気なあの子たちが集まってる中で、
息良かったです。
ともちゃんすごい存在感ありましてね。
見た感じ、ほわーんとした感じがするんですけど、会議の中ではやっぱり存在感が大きかったんですかね。
ともちゃんの場合は、ほわーんとして、実際、とてもいい雰囲気を相手に与えるんですけれども、あの、分科会の議論になりますと、周りの子をびっくりさせるような確信をついた発言をするんですね。なんて言ったらいいのかな、本人が一番分かってると思います。
分かってるんですか、本人。
いや、全然。
僕もたまにお話をしといて、ズキッとくることを言われますので、
鋭い発言をするのと、やっぱりあのとってもその人に与えるその柔らかな雰囲気とかキャラクターが良くて、
はあ、
あの今回あの選ばれたんだと思います。そういうのもですね、あの選抜は実行委員とかそういうその大人だけが選ぶのではなくて、
はい、
参加者みんなでお互いに相互投票するんですよ。
あ、みんながあの人がいいんじゃないのっていう、
そういう票もあって、あの今回派遣者が最終的にはあの絞られてきたんですね。
6名、全国で6名でしたですかね。
はい、そうです。
すごいな。
一つ前は10人いたんですね。全員10人でお勉強会をして、その中から6人ということなんですけども、ともちゃんは選ばれた時どうだったんですか。
いや、ああみたいな、
あそのやったとか
なんか、ええみたいな。
大変なことになったと思ったんじゃないですか。
はい、思いました。
そうだよな。
なんか、やっちゃったぜみたいな。
やったぜってなこと、やっちゃったぜ。すごいな。
勉強会を何度も重ねて、あの、選ばれた10人の子どもたちは、それ以後、勉強会を集まってやってたんですよね、ずっと。
そうですね。あの、最終的に10人の、あの、夏の時点で10人を選ばせていただいて、その後実際にトルコ行く子たちは、まあいろいろと予算の都合だとかもありましたので、さらに絞らなければいけないという事情もあったんですね。そういうこともあって、あの、絞るために勉強会をしながら、あの、さらに選抜をさせていただいたというわけです。
なるほどね。すごいんだ。ともちゃん。
いや。 そうでもないですよ、自分は。
自分はそうじゃないけど、
でも他の友達を見たらどうでした？他の子の活動を見てどうでした？
アゼンファイナル。
アゼンとしたんですか？
すごいな。でもやっぱりね、サバ川でやってる活動を全国で発表してくれるだけでも嬉しかったのが、世界なんて言ってもう大驚きですよ。
これからどうなるか分かりません。
今度は英語ですからね。
あ、その話は伺いました。
英語、ここに一番大きな問題があるようですが、やはりあのこれ英語で発表になっているんですが、
はい、
子供たちが全部英語にするわけではないんですよね。やはりあの講師の方が疲れてるんですよね。
もうあの向こう行ったら着きませんよ。
あらら。
そうなん、子供たちがやるんです。もうあとは身振り手振りボディーランゲージで。
ああ、なるほど。
思いっきり防災サイン状態ですね。
すごいな、防災サイン役立ちますね。
まだ詳細のところはわからないんですけど、あのプレゼンテーションは、準備していたプレゼンテーションをする機会はあるんですけれども、その他に、
はい、
あの日本でやるのと同じように子どもたちがグループに分かれて、ワークショップやるという予定になってるんですね。それはもちろん日本人がばらけると思いますので、各国の国、それこそあの英語だけじゃない世界の人たちも集まるから、一体どういうワークショップになるのかっていう想像できないんです。
いや、多分あの宮尾センター長も想像できないと同じように、今僕はどんなことになるんだろうと全然想像つかない。
どんなことになるんでしょうかね、本当にね。
でもこのことで早いかもしれませんね、友達になるのがね。
あのきっとあのともちゃんのキャラクターは受け入れられると思います。
よかったな。
お墨付きをもらってよかったね。
お墨付きをもらえた。
でもあのきっとあの夏よりは格段に英語も上達してんじゃないかななんて思うんですけど、
どうでしょう
か。どうですかね。
ちょっとそこはあのコメントで
英語が出ましたけど。
深いため息を横でついておりますけども、はい、あの子どもたちは11日から出発ということで、世界水フォーラムより少し先に出るんですね。
あの世界子ども水フォーラムは世界水フォーラムの前にあの開かれて、その会場が今度世界水フォーラムに使われるということになるんですね。
あ、なるほど。
子どもたちが先に出発して、はい、意見交換をしてからということになりますね。
で、あの最後の方でちょっとラップして、あの本体の方にも子どもが一部参加するということにも予定されています。
あ、
子どもたちの意見も大人の会議に反映されてくるということなんですね。
はい、そうですね。大人の方のセッションで子どもの意見が反映されているということになりますね。
ということはいろんな目線、もう全国というよりも世界の目線で、子どもから大人までという大きな水の会議ということになりますね。
は
い、
これは思ってたよりすごいですね。
で世界子ども水フォーラムというのは、あのトルコの教育省だとかそういうところが主催してあの開かれるんですけれども、うん、プロジェクトウェットインターナショナルという組織がありましてね、
はいはい
はい、まあ、あの私はあの日本プロジェクトウェットジャパンのコーディネーターという立場でもあるんですけど、
はいはい、
その私どもとそれからプロジェクトウェットインターナショナルとか、それから民間のある会社とかがスポンサーになって、地球水教育村っていうのもあの同時並行であの開かれるんです。同じような会場で、そこにもあのともちゃんたち出ることになるので。
あらら、聞いてました今、えっていい声が上がってますけど。
あのそこにはあのそこではプロジェクトウェットのアクティビティとかを、あの世界の子どもたちと一緒にやるとかというプログラムが組まれています。
楽しそうですね。
面白そうですね。どんな本当に水事情が聞こえてくるのかっていうのは。
そうですね、
本当にどうなって
3つあるんですね。世界子ども水フォーラム、それから地球水教育村、
あ、
そして水フォーラム本体と、そういうのがあるので、結構濃縮な、
なんか、ともちゃんの顔がどんよりしてきてますけど、
もう目が輝いて楽しみでしょうがないんじゃないでしょうか。
そういうことにしときます。
そういうことにしときますという声ですが、まあ、でもすごいな。
とってもね、あの、うん、いい経験をできるんじゃないかなと思いますし、
はい、
またあのこの経験してきたことをまた戻していく、日本に返していくっていうこともね、一つの大事な仕事となってきますので、いろんなことを吸収してきてほしいと思います、
は
い、
ぜひ。
とっても大事ですね、それもね。
宮尾センター長は イスタンブールの方に行かれるんですよね。
ええ、行きますけど、ちょっとその直前に他の仕事もしなければいけないのがあるので、はい、若干皆さんよりは2、3日遅れて、はい、イスタンブール入りをします。
すごいな。
その時には、はい、向こうで合流しますか。
子供たちが慣れてね、ええ、センター長を案内するぐらいになってるといいんです
けど。それからですね、はい、今のところ10日に日本を経つ10日、はい、前日ですね、はい、国土交通省の副大臣表敬が今日セットできましたので、
時です。私も、まあ、山口河川国道事務所で働いておりますが、お会いしたことがないので。
今の予定では河川局長も
同期
ということで、
ともちゃんに言ってはいけないことを口止めしておきますので。
やはりここでは意見交換は大切ですね、センター長。
そうですね、きっと励ましの言葉があるので、やっぱり数分間のスピーチは用意しておいた方がいいんじゃないでしょうか。
今すごい嬉しそうな顔で横でともちゃんうなずいてますけども、決して暴走しないようにセンター長にはよく抑えていただきたいと。
僕はもう真っ青になってますけど。
楽しみですね。
一つのね、水の活動からこんな風に大きく広がっていくっていうことを本当にたくさんの人にも知っていただきたいと思いますし、これからもまた水辺で遊ぶ子どもたちが増えればいいなと思っております。ま
ず、はい、この、ね、
子どもの水辺サポートセンターでは他にもたくさんのサポートしていただけるということですから、ぜひホームページの方もご覧になっていただいて、こんな活動がこれからまた暖かくなってね、水に近寄りやすい時期がやってきますので、はい、また注意事項などもセンター長に出ていただいて聞かせていただきたいと思っております。
はい、ぜひお願いします。はい、
センター長も旅は気をつけて、なんといっても生きのいい子どもたちが6人も行っておりますので。大変だと思いますが、
心してまいります。
はい、よろしくお願いします。
今日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、とんでもないです。ありがとうございました。まずはどうも、はい、
お電話をおつなぎしましたのは子どもの水辺サポートセンターセンター長、宮尾センター長にお電話つなぎました。ともちゃんどうでした？
いや、別にいつも通りな感じでした。
今宮尾センター長と呼んでいますが、あなたたちはセンター長のことを何と呼ぶんですか？
ミヤ。
呼び捨てですか？ミヤッチとかこう可愛くなってるんじゃないですか？
いや、ちょっと菅原っちがいるんで、それはちょっとかぶるのはなぁ。
そういうふうに、こういうふうにやはり仲良くなっているっていうのは ね、面白いと思いますけどね。ぜひミヤセンター長と一緒に楽しく行ってきていただきたいと。
3月4日水曜日、時刻は午前9時15分を過ぎたところです。今日も熊は鯖川にやってまいりました。寒い、先週の方が暖かかったんではないか、そんな気もするんですが、今日熊がおります場所は元橋のたもとでございます。通常ですね、蛍の夕べが行われる側におります。なぜ今日ここに降り立ったかと言いますと、今日はどうも鯖幼稚園の皆さんのマラソン大会がこちらのね、河川敷で行われるということで、すでに準備整っております。もうね、頑張れということでね、横断幕も出ておりますけれども、園児さんの姿は今のところ見えません。ただ保護者の方の車が続々とやってきております。すでにね、順番と言いますかね、旗なんかも立ててありまして、すでに準備は万端という形になっております。さあ、こちらのですね、鯖川元橋河川敷なんですけども、昨年の蛍の夕べ前ぐらいに綺麗に河川改修といいますかね、綺麗になりまして、水がたくさん流れております。渇水の時には水がなかったんです。当たり前ですけど。そしてですね、まあその前ですね、昨年の今ぐらいにはもうちょっと川幅といいますか、大川狭かったような気がするんですけどね、今は随分広くなりました。まあ、広くなって、まあ、少し浅いですから降りて遊ぶ方もたくさんいらっしゃったんだと思いますけれども、夏の名残なんでしょうかね。水に入れる頃の流れのような人工石が
子供たちが作ったであろうと思います。石のね石なんかもまだまだそのまま残っております。この辺りに来ると随分石も丸いもんですね。転がってきたっていう感じがよく取れるような丸い石がたくさんあります。そして船橋のですねモニュメント、こちら上がりまして、ただいま川からだんだん離れている状態なんですが、目の前に菜の花がちょっとだけ咲いてます。そしてですね、他にはきれいにハボタンなんかも植えてありましてね、公園となっております。ここの駐車場はですね、お昼になるとたくさんの、ね、方が休憩にいらっしゃる場所となっておりますので、日当たりもいいですからね、その場所になっております。さあですね、続々と車が来ておりますけどね、鯖川河川敷こんな利用もあるということで、昨年ですかね、一昨年になりますかね、このサバ幼稚園さんのマラソン大会に私が見学させていただいたんですが、これ今元橋の河川敷いるんですが、年長さんになりますと総合席の手前までちょうどですね自転車道ついておりますけども、こちらをね下の部分ですけども走ります。アスファルトの部分を走られるんですよね。はい、いや今なんだって伴走するね先生たちも夫婦いうような感じですけども、で今日はですね先週に比べまして人が多いです。見にいらっしゃるということよりもお散歩される方が先ほどから一組二組でね、あとは、ワンちゃんの散歩ですとかという方も多く見受けられます。今現在のサバ川ちょっと風があるかなという感じですけれども、鳥たちのさえずりも聞こえておりまして、すがすがしい空気でございますので、また明日のサバ川も楽しんでいただきたいと思います。熊の独り言のコーナーでした。